このコーナーでは私長尾和弘が孫子の兵法を使ってその時々で感じたビジネスに活かせる、お話をしていきたいと思います。
レストランにあるシェフの気まぐれサラダのようなイメージで長尾さん独自の目線で孫子の兵法からビジネスに役立つ言葉を紹介するというコーナーです。
はい、気まぐれ孫子、孫子の兵法をビジネスで活かせ。今日のテーマは戦略は長期スパンで考えるです。
長期スパン、前回の放送までで経営戦略の立案についてドメインシフトやフォーカス、あと奇弁の機に道と書いた軌道といったことを教えていただきましたけれども、はい、今回はそれを長期で考えるということでしょうか。
そうですね、うん、このですね経営戦略を検討するときに、よくあるのがですね、その現時点でのその自社のですね経営資源の乏しさを気にしすぎてですね、
はい、
いやうちは人もいないと、技術もないんだと、資金もないと、IT なんてもう苦手でも無理みたいな感じでですね、思考停止になってしまう会社が多いんですね。
もう動く前にもうなんだかこう手詰まり感じちゃうっていうような。
そうなんですね、諦めちゃって、しまうっていうかね、
はい、
当然ですね企業規模が小さくなればなるほどね、その現状を見れば当然経営資源がですねないわけですよ、であれもないこれもないみたいな、
はい、
感じになっちゃうんだけど、このですね経営資源の制約を外してですね、考えていただくために、この戦略を立てるときにはですね長期スパンで考えてみるということが必要になるんですね。
思考停止せずに長期スパンで考えるっていうことですね。
そうなんですね、短い期間で考えちゃうとどうしてもその現状に引っ張られるっていうかね、
目先のことだけっていう感じになっちゃいますよね。
どうしてもその3年とか5年とかね、
はい、
で考え、これは中期の経営計画とかよく言うんですけども、そういうものだとどうしても3年後5年後っていうとやっぱり現状の延長線上にね、
はい、
あってやっぱり現状の制約からこう逃れられないんですね。そこでですね孫子は戦いの地を知り戦いの日を知らば千里なるも戦うべしと、いうふうに言ってるんですけども、これはどういう意味かというと決戦の地がですねどこであるかが分かっていてですね、でそれがいつその決戦が起こるかということが分かっていたら、たとえですね千里も離れたね遠い場所であっても遠征して戦っていいぞと、こういう教えなんですけども、これはどういうことかというとそのきちんと準備ができるってことですね。準備ができるんであればその遠いところでも行っていいよと、こういう教えがございます。
確かに長い目で見てるとね、こう準備もいろいろできますし焦るっていうことはなさそうですよね。
そうなんですよね、でこれをですね、企業経営に当てはめて考えると、これどういうことかっていうとですね、自社がですね主体的にいつから戦うかとかねどこで戦うかっていうのを決めることができちゃえば、当然そこに向かって十分な準備もできるしね、仮にそこが遠い道のりであったとしても、進んでいくことができると、こういうふうに考えることが必要なわけです、で今すぐにですね戦ったら勝ち目はないというね、相手であったとしてもですね、例えば5年後例えば10年後例えば20年後であれば勝てる可能性があるじゃないかと、こういうふうに考えてみるわけです。例えばですねベンチャー企業が起業してですね、ほんの数年でですね全国規模になったりね、世界に打って出るなんていう例もね、あります、例えばフェイスブックなんていうのは世界中にね広がってるわけなんだけど、まだ当然20年も経ってませんしね、グーグルとかが20年ちょっとぐらいでしょ。なので行くときはグッとこう行くわけですよ。
なるほど。
そうなんですよね。だから経営資源がないとか言ってるけどね、例えば学生が大学中退してベンチャー企業を立ち上げましたとか言ったらね、そりゃその辺の中小企業よりどう考えたって経営資源はないわけですよ。
ないですね。
アイデアとかあるかもしれないんだけど、もう人もいない金もない、もう信用もないで実績もない、みたいな感じでしょ。ところがその辺の中小企業だとそうは言ってもお金は多少あるよねと、学生よりあるでしょと、で長年ね事業されておられば信用もありますねと、人はいないっていうけど何人か社員もいるんでしょうと、そう考えていくと別に経営資源がないからねできないわけじゃないんですね、要するにこの経営資源があるかどうかということばっかり考えて戦略的な思考を止めてしまうというのがまずいわけですよ。で現状の追認というかね現状の延長線上でしか考えないんであれば戦略なんてことをそもそもね検討する必要がないっていうことになりますね。
確かにそうですよね、
でこのですね 長期スパンで戦略を検討するっていう際の、まあ、スパンなんですけども、これはおすすめはですね20年
になります。おー、20年、
はい、
長期ですね。それは確かに長いです、
はい、一般にはですね、先ほどもちょっと言いましたように3年とか5年の中期でね、はい、経営計画とか立てようみたいな会社さんが多いんですけれども、はい、まあ、それだとちょっと短すぎちゃうんですね、うん、で次はまあ10年というキリがあるんですけども、はい、まあ、10年でもね、やっぱりちょっとこう現状の制約にね、こうやっぱ縛られちゃうんで、もう一層こう発想を転換するためにぐっと先に行きたいんですよ。で今度じゃあ30年だとどうかっていうことになるんですけども、はい、そうするとですね、例えば今30代とか40代ぐらいの、うんうん、まあ、会社でいうと中堅どころのね、社員さんと一緒に例えば考えようみたいになった時に、うん、30年っつったら、いや俺らもう定年しちゃうぜみたいな、
確かにそうですね、
になっちゃって、うん、ちょっとこう人事というかね、うん、こう絵空事になるっていうかね、うんうん、現実味がないんですよね、うんうん、なのでまあ、30代ぐらい40代の前半とかの人たちが20年だとね、うん、ちょうどこの会社をどうするかで、ちょうど自分が一定のそのキャリアの区切りをつける、まあ、60とかね、うん、ぐらいまでに、まあ、どんな会社を目指せばいいかみたいなこう発想を考えるのにもね、まあ、ちょうどいいぐらいなんで、その20年後からですね、まあ、あの考えていくというのがですね、いいわけですね。
タイミングも難しいですよね。
そうなんですよね、うん、まあ、これがまあ20年っていうね、あのことなんだけど、例えば今年なんかですね、あの2020年ということで非常にキリがいいので、
う
ん、
確かにそうです
ね、今度は2040年にどうするかというね、ことをまあ考えていけばいいんですけども、まあ、あの20年そのものにあの細かい意味があるわけじゃないんで、10年15年ぐらいからね、25年ぐらいのまあレンジで、ちょうど例えば会社によって創業何十周年がそこに当たるとかね、はい、例えば、まあ、今言う西暦のキリがいい年ですね、まあ、今だと2040年でいいと思うんですけども、まあ、そこで戦うと決めるっていうのが、うん、まあ、この戦う日を決めるということになります。で次にですね、戦いの地を決めなきゃいけないんだけど、はい、これがずっと考えてきたそのドメインというね、うん、自社は何屋さんかと、はいはい、いうことなんですけども、そこをですね考えていきます。
でも20年ってトレンドとかはどうするんですか？社会情勢とかも変わってきますよね。
そうなんですよね、うん、よくねそうやって言われるんですよ、うん、そんなね先のことは分かんないじゃないかと、
そう思います、ま
あ、こういうふうに言われるんだけど、はい、でも実際にはですね、まあ、人口構成なんかはね、うん、分かることは結構ありますし、うん、細かいことは分からなくてもですね、その方向がうまく定まっていくということができちゃえば、うん、別にそれが15年後に来ようが25年後に来ようがね、うん、まあ、それは多少誤差みたいなのを修正すればいいものなので、うん、まずは、一気にこう20年後ぐらいまで発想を転換してみてですね、いくっていうことが非常に重要になります。で途中で想定外のことが起こればですね、当然その時はその時で、その戦略を修正していけばいいわけなんでね、うん、まあ、こういうふうにですね、20年後に向けて、まあ、どうあるべきかを考えていくことができればね、千里なるも戦うべしということにまあなるわけですね。
うん、そうなんですね、
はい、
うんうん、
で例えばですね、で私は今孫子兵法家を名乗ってね、
はい、
この番組もやってるわけなんですけれども、私はもともとですね、2004年にね、必勝の営業術っていうね、
はい、
孫子の本、あ、一番最初に書いた本は2004年に出たんですよ、
はいはいはい、
もう結構前なんですけどもね、うん、でこの時にはちょっとまだ若かったわけ、
はい、
だけどその古典じゃないですかね、なのでやっぱりあんまり若造が言うにはね、うん、ちょっとこう、重いテーマだったわけなん で、 でこの時にね20年後にね、うん、孫子兵法家としてこうきちんとね通用するようになろうと、でちょっとキリが悪かったんで2025年をめどにね、孫子兵法家としてきちんとこうね、こう確立できるようにやっていこうということでね、今20年計画で、
そうなんですね、
取り組んでおりまして、
2025年ってもうあと5年ですね。
そうそう、そうなんですよ。
おー、どうですか？
まあ、多分大丈夫です、ね、まあそういうね、そこに向けていろいろですね手を打って、いてですね、まあ、当然その2004年からもうだいぶ経ってるんであれなんだけど、うん、途中で当然その孫子の本も一冊だけじゃなく何冊も、
はい、
出したりね、うん、今ウェブ上で、ですね孫子って検索したら当然私のページが、
はい、
出てくると、うんうん、で孫子兵法家ってやったらもう私ばっかり出てくるとかね、まあ、そういうふうにこういろんな仕込みをしてるわけですよ、うん、だけど、まだ孫子兵法家とか孫子って言ったら長尾さんだよねみたいなことにはなってないですよね。だけどそれをですね、あとほんの 2,3 年で急にやろうと思ったってそれ無理なんだけど、実は2004年からずっと準備をしてきていてですね、 で、あと5年だよということになってくるわけですよ。でその時にはあもう20年も前からこんなことやってた人なんですねということになるでしょう。でこの、何年もやってきたんですねって言ってもらえる人になるためには何年も前から仕込みをやっぱりしておかなければいけないということなんですね。まあ、そういう取り組みをですね企業においてもまあやっていく必要が、まあ、あるということになります。
20年
結構長いですからね。
長いですよ。
なのでいろいろ仕込んでいくとですね、今現時点で経営資源なんかなくてもですね、はい、まあ、いろいろこう取り組んでいくことができるっていうね、まあ、そういうあのことになります。
なるほど。ということで今日の孫子の兵法をビジネスで生かすのテーマは戦略は長期スパンで考えるでしたが、使ったお言葉は戦いの地を知り戦いの日を知らば戦になるも戦うべし。ありがとうございました。次回も楽しみにしています。
はい、ありがとうございました。